子も悪い子もみんなボドゲで遊んじゃいなよ。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。今回はゲームデザイナーサミットボリューム9。はい、今回はですね、またもや署名サークル様々集まっていただきまして、様々集まっていただきまして、ゲームデザインの工夫とか苦労、それぞれのアイデンティティなんかも触れながら喋っていただけたらなと思います。今回のゲストはこの方、どうぞ。
はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ゲームデザインをやってる宮野佳代です。
やった、宮野さん、久しぶり。久しぶりだな
ぁ。一発目かよ。
何緊張してるんですか。
緊張してますよ。
もう今となったら世界の宮野さんじゃないですか。
いやまだまだまだまだです。
じゃあちょっと代表作なんかも教えてもらっていいですか。
はい、代表作はグループ SNE さんで賞をいただいたギャンブラーギャンブルのゲームですね。こちら今も絶賛販売中で、結構な売り上げを伸ばしてくれてるそうです。
欲しい人は買ってね。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ続いてどうぞ。
はい、ゲーム作家の米光和成です。よろしくお願いします。
米光さん、
あら、
ホラボドとうとう出ていただきましたよ。
初憧れのホラボド
ね。インタビューには出ていただいてましたけど、実際にこうやって出てもらえたのはありがとうございます。代表作は何ですか。
ハーっていうゲーム。
おー、ハーっていうゲーム。
想像と言葉なんかを作っております。
さらに米光さんはね、以前ご職業、
以前じゃない、今もゲーム作家ですか。
ゲーム作家。
お、生涯一ゲーム作家なので。
お、で言うと、はい、代表作は
ぷよぷよとか。
ぷよぷよ作っておられた。
はい、
もともとコンパイルに所属。
コンパイルに。
あら、じゃあもう
家が近かったからコンパイル。
家が近かったから脳みそコネコネしてたってことですよね。
はいはい、
もうここにいる皆さんはもうね、すべてぷよぷよを持って育ったような人たちなんでね、ぜひ
改
めていただいて。
はい、
はい、では続いてどうぞ。
はい、マホロバという、ま、団体の、
はい、
代表をしている塚原と言います。
塚原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。代表作、
代表作はですね、まあ今まで、2本作ってて、一番長通ってるのは多分探偵たちの長い夜っていうゲームだと思うんですね。はい、今回秋が、一応黄金配当の錬金寿司っていうのを
コラボドでもね、取り上げさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。
はいはいはい、じゃあ続いてどうぞ。
はい、黒田翔吾と申します。別名酢豚とも申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
なんか最近飛ぶ鳥を落とす勢いで、あの作品が売れているという、何でしたっけ。
まあ2つあって、豚小屋っていうところで、まあ、B カフェから発売してるリキュルザゲームっていう、ゲームが最近バズりまして、ありがたいなって 感じで、もう一個があのグループ SNE から出てる、ヘビビレッジ、あの、デモワーカーの、まあ、続きみたいな感じなんですけども、そちらも大変ご好評いただいてるということで、
はい、
はい、あとは知ったか映画研究家とかも作ったりとか。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
頑張りましょう。
はい、
はい、では続いてどうぞ。
はい、つれづれ愚者というポッドキャストやってます野沢くんです。で、つれづれ愚者はボードゲームサークルとして、
はい、
まあ、ゲームマーケットにも出ることになってて、
うん、
そこで、まあ、ゲームを作ったんで今回ここに参加させていただきました。
おお、
はい、
うん、ああ、なんてゲーム。
トライアングルというゲームです。
じゃあ今回トライアングルの話はできる。
そうですね、あれはもう僕が趣味で作ったんで、もう何言っても大丈夫。
そうですね、いろいろ立場ありますからね。
はい、
はい、じゃあ続いてどうぞ。
はい、グランドアゲームズのダイモンです。
お、
キャプテンダイスっていうベルトサイコロのゲームと、ウィングスピリッツっていうピンキューのゲームと、新作アネットパンチと、
アネットパンチ、死ぬほど売れましたね。アネットパンチ
死ぬほど売れましたんですかね。
小箱
ゲームを作ったの初めてなんで、どれぐらい売れたら売れてるかちょっとよくわからないです。
あ、はい
はい、
はい、今回もシャカリキ頑張っていただいて、
お願いします。
はい、じゃあ最後どうぞ。
はい、よろずや楽団という、サークルで代表をやっております三条馬と申します。
あら、三条馬さん、はい、三条馬さん最近ポッドキャストを始めましたけど、今回はこれポッドキャストチャンポスペシャルではなく、
ではなく
ゲームデザイナーサミットとして、つまりゲームデザイナーとして、
はい、
語っていただけたらなと、
はい、そっちの顔に切り替えて
ね、
はい、
はい、何がありますか。
はい、ナインプラネッツというダイスロールプラス、うん、バッキングプラス、
カタカタ
ワーカープレイスベントなゲームと、プレイヤーの価値観を予想する、あなたを知らないあなたの隣人、行列に割り込むは何番目に悪いことですかというゲームを作りました。
ああ、いや、どちらも購入して非常にね、癖がある。 いや、でも楽しませてもらいます。
ありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで私を入れて計8名で、ね。計8名ですよ、多すぎだろってね。福田さんあたりはもう俺おるんでええんちゃうかみたいな感じですけど。
いや、他の皆さんの話の方がね。
そうですね、今回は、はい、メインとして聞いていただけたらなと思いますが、米光さん、ちなみにホラボドって聞いてます？
聞いてますよ。
ほら、聞いてくださってる。
あの、なんか面白そうな会話。
あら、面白そうじゃない会話をじゃあ教えてもらっていいですか？
聞いてないんだもん。
え、何を注目して聞いてくれてたりしますか？
なんだろう、なんかテーマがね、面白そうなやつを。あんまりそこ突っ込まれると何があった
か、あ、これ聞いてねえな。
いろんな人のポッドキャスト聞いてて、片っ端から僕ね忘れるんですよ。
そう、米光さんはもう私に会うたびに
ごめんなさい、
あの、私ですよって
会うたびに初めまして
そう言っちゃうんです
よ。3回目じゃみたいな。
草場さんと米光さんは同じ病気なんだ。
本当にあの病だと思うんで優しく見守ってほしい。
無理で。でも今回米光さんに出ていただけるなんて私非常に光栄ですので、
ね、もう憧れのポッドキャストに出る。
いやもうそれこそそんなぷよぷよもうね皆さん大好きで育ってますし、あとほらセミナーやられてるじゃないですか、
ゲームを作る、ね、講座を作る道場やってます。
道場、はい、あれもねすごく気になってるんですよ。あれどういったものなんです？
みんなでゲーム作ろうおーってみんなで作っていく感じで、はい、まあでも全然作ったことないとか、作ったことないならまだしも、トランプとウノぐらいしかやったことないっていう人も来てるんです。
え、それ一般の方が来るんですか、それともなんか学校の方なんですか？
一般の人、
な
んか、まあ、カルチャースクールみたいなところでやってるんで、はい、まあ、継続して他の発想力とかの講座やってたんで、
あ、
全然ゲームが好きじゃない人も、
あ、なるほどなるほど、一貫として
どんなもんだろうって来てくれる人もいるんで、まあ、まずボードゲームカードゲームどんなんだっていうとこからも入ったりとか、ちょっと軽くいろいろ遊んだりとか。
へー、
めちゃくちゃ行きたいですね。
そうですよね。
めちゃくちゃどうしたら作れるかとか、うん、どうしたら作れるかは作ってみればいいってしか言わないんですテーマ決めて、まあ、なんかそれで作ってみたらみたいな。
それ応募したら参加できるんですか？
そうです、普通のカルチャースクールなんで。
あら、
銭を払ってくれれば。
あ、じゃあちょっとこれはブログの方にそのね、
そうです、はいはい、
載せておきます。実際にそこから生まれたものがゲームマーケットの中でも売ってるもの。
そうです、そうです。なんか、みんな作ってみんなでブースでバンって出して今
ですよね。いくつかだから自身のサークルで出てますもんね。
そう、とか米光となんとかなゲームデザイナーズっていう名前、うん、米光とだけ一応統一、あの前川清となんとかみたいな感じで
例えが
古い。で、最初は米光となんとかゲームデザイナーズで並んで撮らして、これ話していいんだっけ
誰に聞いたのかな、
並んで撮らしてみたいなんだけど、はいはい、それはやめてって言われて、
なんでなんで、
なんか散らばって今撮ってます。
あれわざとなんですか？ A のコーナーに米光さんのなんたら、 B のコーナーに米光さんのなんとかって、
あんまり並んで撮ると威圧感がすごくなるらしくって。
まあまあそうでしょうね、なんか宗教っぽいですよね。全部米
光シリーズだから
。米光シリーズ、エヴァシリーズ。あ、そう、
まあそこはみんなで作っている、それぞれ作っているやつをいろいろ出してもらって、結構面白い。あの、ゲーム好きじゃない人が作る方が、うん、変なの作りますね。うわーみたいな。
例えば、
ま、
例えば。
そうです。ね、でもテーマから入るんで、はい、なんかね、マンドリン大好きな人はマンドリンのゲームだけど、なんかマンドリンの編成があるらしくて、
は
あ、その編成を組むゲームとか。
マイナー。
そもそもマンドリンって何なんですか？
楽器。僕もよく知らない。なんか編成を組むことも知らないんだけど、なんか編成が、あの、曲によってこの編成がいいんですよ。
知らなかったんだ、マンドリン。
マンドリン知ってた？
知ってるでしょ。
マンドリンや
そこそこ。
マンドリルかと。マンドリルって習うもんやと。
編成
別のゲームみたいな。
マンドリルの編成のゲーム。
それはそれで面白い。それ
あと漢方の。
漢方。
はい、そう薬剤師
の。絶対おもろいわ。
そう、だからその自分のすごい得意なところを持ってきて作ると変なゲームが。
あれですよ、米光さん、あの、ここにいる黒田さんも最近あの専門学校の講師やられてて、非常勤で。
そうですよ。ただ何話したいか分からなくて、
どこで、
あの、大阪アミューズメントメディア専門学校の方でちょっとアイデア出しの講師、
ゲームの
ゲームの、はい、いや、めっちゃためになりますわ。
いやもうぜひこの後ね、深々と。
どうやって教えてるんですか？
いや、まだ1回だけやって、とりあえず自分のゲームの作り方みたいなのやって、ただ1コマ90分なんですよ。2コマ90分で僕喋ることなくなっちゃって、2時間目あのずっと大喜利してたんですよね。
いいことをしましょう。やらせると時間早く経つ。
ああ、そうですね。実際だから大喜利みんなでわーってやって、一瞬で終わったんで、次から実習でいろんな ゲームやろうっていう。
僕も基本実習にしてる。喋、うん、るとね90分長いよね、一人で喋るとね。すんごい準備いるから、うん、まあ、もう作れっつって作ったのを見て、あ、もうこうしたらみたいな方が、うん、あ、いいですね、あの役に立つし。
その時に米光五六みたいなのは言うんですか、その人たち。
言う、あの、それが溜まってくる、ずっと教えてると。こういうと伝わるんだっていうのが自分では分かるじゃないですか、うん、自分で作ってるから、うん、でもそこが分かんないんだっていうのは教えてみて初めて気づくから、うん、そこで、ああ、こう言えば分かってもらえるとか、なんかアイデア出しするときに必ず、それはなんとかだからダメだよとか、うん、マストフォローになってないからダメだよとかいう人が出てくるんだけど、うん、でもアイデア出しのやらない方がいいじゃん、もっとなん
か、まあ、自由奔放ね、
やった方がいいから、うん、それはでもアイデアは赤ちゃんなんだよっていうと、うん、ね、赤ちゃんに歩けないからダメって言わないじゃんみたいな、うん、みんなで育てていくんだよって言うと、みんなは納得するんだけど、その言い方が分かんない、うわ、ダメだしダメだよってもなんかするの。
え、今日この講義にしよう。
そうですね。ゲームデザイナーサミット中止で。
やめて、
米光さんと私たち。
あとでお金払うんで。
それもまた、あの、セミナーを一人前
に取ってやる。いいですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、そんな米光さんがゲームに触れる時間なんかも教えていただきたいんですけど、うん、こう1日あったら、ちょっとゲームのデザインとかいろいろ考える時間ってどれぐらいあるんですか？
でも僕、これが本職なので、
はい、
ずっと、ある意味でずっと考えてる。
へぇー、うん。で、それをまた、
でも皆さんずっと考えてるでしょ？
まあ考えます。
なんか見りゃゲームになるかなみたいな。
でもほら、本職じゃない人たちからすると、
職業。
ね、その仕事ない、うん、今とか
そこは幸い僕他の仕事やってないので、今日もだからこの何、
はい、
ここにポッドキャスト撮る前に質問項目先に一応事前に
送られてて、ネタバレね、
でちょっとそれ言っちゃダメだザクッとね来てるやつで、なんとなくそれを考えるの面白いなと思って、これゲームなんないかなとか、
あら、
事前に質問項目が送られてくるゲームとか、
あ、いいじゃないですか。はい、じゃあちょっと米光さん喋りすぎてる、次の人いきますか。はい、塚原さん
は、あ、いきなりこっち来ちゃいますか。
はい、
そうですね、
質問
なやった、今の議題が何やったっけって出せない。
まあ、ゲームデザインを考えている割合、生活に対して、
そうですね、まあこれも職業によりけりかなとは思うんですけど、
本職は全然別のことですよね。
まあ私ちょっと前までは専門学校のちょっと講師、それもゲーム関係だったんで、
あ、そうなんですか。
その時はでも学生どう見るかで頭いっぱいで、
あ、そうですよね、
自分のゲームどうこうっていうのは、なんか一人になってからとか、喫茶店とか入ってからとかじゃないと二つのことできないんで、
はい、
まあどっか頭の片隅にはあるんですけど、まあ普通の仕事してるみたいな感じですね。
でもあれですよ、米光さん知らないかもしれないですけど、まほろばさんね出してるゲームすごくて、絶対三人用なんですよ。三人専用ゲーム出すんですよ毎度。
そこはなんかこだわりなんですか？
いつもよく聞かれるんですけど、
はい、
三人っていうのがその大人数の最小っていうので、大人数ゲームを考える時の最小の基準が3人で作り始めるんですけど、なかなかこう何人でもできるっていうところに到達しないで、
そうだそうな、強いこだわりはないの。
一層コンパクトにまとめると3人で限定されちゃうっていう
流れがあって
、それちょっとなんか足して4人も遊べるみたいなことにするのは、
そう
なんか潔くない感じがしちゃう。
なんかもうちょっと3人で限定した方がこうシステムがかっちりするかなと思っちゃうんですね。
ストイック、
いやでもこれストイックで、3人だからこそできるゲーム性って絶対あるんで、そういった意味ではコラボとしては取り上げやすかったんですよね。やっぱ幅広くってなるとどうしてもそのフラットになっていくじゃないですか、ゲームデザインが。もしくは端っこの人数がやりづらいっていう、8人と2人の時だと全然違うみたいなのあるんですけど、もうやっぱり3人専用ってなったらどう遊ばしてもらえるんだろうっていうので期待しちゃったっていう。
そうです、今回の新しいゲーム、プリズムピクトっていうんですけど、
プリズムピクト、
はい、これも3人専用なので、まあなんとなく続けて3回連続になっちゃったんですが、
もう今後絶対3人専用じゃないですか。
そうなんですよね。その次考えてるのは何人でもできるゲーム一応考えてるんですけど、
それは無理やり3人無理やり3人してるんだよね。
ブランド化するから、
ね、そうそうそう、
ね、
はい、ありがとうございます。ね、全然割合教えてくれないですけど。はい、 いて三条馬さん、
はい、考えてる割合でいくと多分1割もないと思いますね。
ほらこんな方もいらっしゃる。
生活の中でその1年トータルで、例えばゲームマ前に入稿だとか、あの作業があってっていうので考えても多分2割ぐらい、ポッドキャスト入れても3割ぐらいだと思いますね、生活の中では。
あれそれでもね、あの第1作目なんかガッチガチのボードゲームじゃないですか。
はい、
よくできましたね。
よくできました。いやいや、まあ、あの生活の中で占める割合って言われるとやっぱ別に本業があるんで、
はい、
でゲームデザイナーサミットで出てこられる方で、うん、仕事中も割と考えてますって言われる方結構多いじゃない
ですか。あ、そうですね、なんかメモしたりとかね、
はい、どうやって考えるのって僕なっちゃうんですよ。
だったらなんかこうほらパソコンで打ってる途中で思いついたらメモしようみたいな。
あ、僕、まあ、職業言っちゃうと、はい、あのしがないウェブライターやってまして、
ほう、
文章を考えたり、あの情報を取ったり取材したりしてるから、もう絶対にもう入り込む余地がないんです
よ。脳がそっちになってる。
そう、そっちになってる。あとあの早朝の運送のバイトやってます。
え？
あのダブルワークで、いやこれあの強制ジムって僕呼んでるんですけど、
はい、
あの夜にジムに行く時間を作るのと、
うん、
朝に、
うん、
あの体を動かすバイト入れるのだったら、うん、時間取られるの一緒じゃないですか、
はい、
だったら朝にバイト入れてお金ももらえて、うん、運動不足も解消できる、う
ん、
絶対こっちの方がいいっていうので始めました。
すごいな。
賢いマルの考え方やわ。
いやそんなことはないと思う。でもストイックであるのは間違いない。
ストイックやわ。
それは偉いですね。
まあ、
もしくはすごい生活苦かどっちかですね。そうなんですか。でも奥さんとの時間も大事にされてるって聞きましたけど。
だからまあライターなんでいつ始めていつ終わってもいいんで。
ああ、なるほど。
っていうのもまあありますし。
じゃあその1割の中でなんとかやりくりしてきたってことなんですね。
そうですね。だから基本的に布団に入ってから考えるみたいな。
ああ。
ほんでパーッと、ああこれいいなって思ってたら寝ちゃって。
そうでしょ。
うん、で次の日の朝にまだ覚えてたらこれはいけるんだなみたいな。
そういう審査を通ってる
って言うっていう感じですね。
へー。あら、じゃあちょっとサークルを始めたきっかけなんかも聞いていきたいんですけれども、じゃあ三条馬さんのサークル始めたきっかけ教えてください。
さあ、
初出が
2017年の、神戸かなのゲームマーケットですね。で、僕ゲーム歴で言うと17年ぐらいやってまして、
え、ボードゲーム、
ボードゲーム、
あらららら、
だから割と長い方だと思うんですけど、
さんで、
であの出会った時はやっぱすげえ面白いってなって、うん、これをいろんな人に広めたいみたいな情熱があったんですけど、
はい、
あのやっぱ社会に出て忙しさの中でその情熱がどんどん薄まっていくというか、うん、まあ忙殺されてしまってなくなって、でもまあゲームはちょくちょく続けててってなったら、まあ、この 4,5 年でもうすごくボードゲームがガーンときたじゃないですか、
はい、
であのボードゲームカフェ始めましたとかの人を見るとボードゲームに出会って 3,4 年ですみたいな、
うんうん、
あの短い人がものすごいバイタリティを持ってボードゲームを広めよう盛り上げようとしているのに俺は何もしてない、うん、あの頃の情熱はどこに行ったんだみたいな、
は
あ、あもやもやがあって、うん、せめて何かしたいっていうので作ったっていうのがあるんですけど、っていうのが、まあ、2割ぐらいで、
はい、
残りの8割はあの仕事を辞めた時間のあるタイミングでうまくいきそうなゲームのアイデアが出てきたから作ってみたっていう感じですね。
はあ、結構特色あるゲーム性でしたよね。第一作
はい、
なかなかにぶっ飛んでましたけど、
はい、
あれ急に舞い降りたってことですか。
急に舞い降りました。
でそれサークルとして、
で
その時奥さんも何も言わなかったですね。
まあやりたいようにやったらええんちゃう。
いや
言ってくれまして、はい、
はい、じゃあちょっと野崎さんの方に聞いていきたいんですけど、
はい、
サークルを始めたきっかけ、
サークル、まあそのゲームを作るっていうところで言うと、まあなんか趣味でもう自分が何やっても大丈夫なゲームを一個作ってみたので。
でどういうこと。
それがトライアングですけど、
もう何も人に言われない趣味のものをやりたい。
そうそう、なんか僕が作りましたって言えるじゃないですか、
はい、
自分のゲーム。
ぶっちゃけフラストレーション溜まってたっていうのはあるんですか。
あ、その普段の
ゲーム作りたいなって、要は仕事でそういったゲームに携わることは、まあ詳しくは言わなくても、まあ、ある、はい、あるんですけど、野田くじさんの場合、
はい、
でその溜まったフラストレーションをぶつけたいっていうので
のはありますね。ただそのなんだろう、めちゃくちゃ創作タイプの人たちってもうずっと作ってないと死んじゃうみたいな感じになって
ですね、
うん、僕の場合は、まあ、その仕事でやってるっていうのもあって自分のものだみたいなやつは本当に1年に1回ぐらい熱が来るっていうぐらいの波なんですよ、
いやでも偉いなって思いますよ、そうやって作りたい気持ちが高ぶって出すっていうのは、もう仕事でやってるからいいやってならないんですね、
むしろ仕事でできないことをちょっとやってみたいなみたいな、ちょっと実験みたいなことできるじゃないですか、
どうでした、うまくいきました、
まあ、ある程度その抑えたいポイントは全部抑えられて出せたんで、うん、自分の中では結構満足し、
お今後もやっていくってことですよね、
今後もやっていきたいですね、まあ、そんなにこう連発ってことはないと思いますけど、まあ、まったりまたどっかのタイミングでまた出してとかやっていきたいですね、
はい、じゃあ、まほろばさんどうです？
そうですね、まあ、そのゲームマーケットがまだビッグサイトじゃなくて、うん、金色のキントンみたいな、
何黄色のキントンって、
なんか会場が一個前別の、
ああはい、浅草の方に、はいはいはい、
あっちでそういうのをやってるっていうそのネットのニュースを見た時に、あこれ面白いなと思って、
これでもかなり前じゃない、
かなり前ですね、でその頃ちょうど、まあ、今回出すプリズムピクトっていうゲームの原型を作ってた頃なんですね、だいぶ前なんですけど、
じゃあもう構想何年の作品ですね、
そうですね、もう6、7年ぐらい前に初めて考えて、でなんかじゃあパパッと作って出そうと思いつつ完成しなかったのでズルズルいって初めて出したのが2016年の秋だったっていう、
いやー、あじゃあずっとそういうの虎視眈々と考えてたんです
か、そうですね、
はー、でお一人のサークルじゃないじゃないですか、
あ最近2人になったんですけど、
もともとは1人なんですか、
そうですね、
あじゃあメインのブレインが塚原さんのことですか、
はい、あもう私が作って考えてデザインしてても全部1人でやってて、
ほー、
はい
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ米光先生、
はい、
いつが初出だったんです、米光とホニャララは
いつだったっけもうそれも覚えてないんだけど4年前ぐらいだったっけ、まあでも
5やった気はします、
そんな気はしますよね1作目が
1作目が想像と言葉っていうやつなので、それはね大学で教えてるうちにできたっていうか、学生が作ったやつで、だからあの1作目だけ学生と僕のデザインね2人共同制作、
はいはいはい、単独じゃないですよね、
でも学生授業があったらもういいやって、あの一緒に作ろうよって、もういやいい先生作ったあんま興味なかったみたいであんまり何もしなかった
よくできましたね、うん、でも当時も話題になったじゃないですか、だからテレビにも出てませんでしたっけ、 NHK でしたっけ、
あはいはい NHK のラジオでやらせ、
はいはいはい、
て
あラジオか、
うん、言葉だけでできるゲームなんでラジオでできるっつんで、
はい、
ラジオでやったりして、あの面白いなと思って、でも僕もともとボードゲームデザイナー歴もうね30年以上なんですよ、
え
1990年に魔導物語ってコンピューターゲームのおまけに、
はいはい、
おまけにカードゲーム入れてるんですよ、
あそうなりましたね、
切り抜きでカードでできるっていうの入れてて、僕それが第一作目だから1990年なんですよ、歴だけ長いんですよ、その間がめっちゃ空くんですけどその間も作ってはいるんだけど、そのゲームマーケット出すみたいなのはしてなくって、
まあそうですよね、じゃあなんでそのバッとここからやろうって決めたんですか、サークルとして、
え分かんない、なんでみんなやんないのって思ってるから、ずっと作ってはいたのですよ、ゲームをね、で友達と遊んだりしてい
った、そうなんですね、
そう作ったやつを友達と遊ぶってもうほぼ中学生の頃から変わってない人生でやってるので、
ああ米光さんからするとそうかもしれないですけど、今の子はそんななんか自身でゲーム作って周りと遊ぶなんてことしないですよ、
何して
んの、何してんの、
与えられた
スマホで遊んでるん
か、いっぱいゲームあるからね、
そうそう
そう、僕本当に子供の頃はノートにいっぱい勝手なスゴロクみたいなレベルのゲームを作ってた子供なので、はい、
ああわかります、私もやってました、自身のスゴロク、
だからドラクエとかやってもドラクエゲームとか作ってたの、
うん、
そういうレベルの子なので、
テレビゲームのドラクエ遊んで、うん、自身でアナログのドラクエのゲームを作って、
グラディウスも作ったよ、
え
グラディウスって別にグラディウスのコンピューターゲーム作ってないですよ、グラディウスを遊んだ後にグラディウスのボードゲームとか作って、勝手にオプションとか、
必須ですねあらすごいですね、私たちもだってボードゲームが好きだから、あっていうかまあ第2陣第3陣ですよね、あこういうみんな作ってんだ、じゃあ俺も作れるかなとか、うん、そういった意識から入ってるんで、やっぱり米光さんはね先駆者っていうところで言うと、
すごいここに来ると地位上がる、普段の社会生活はダメな子なんだけど、またなんか変なの書いて遊んでるっていう、ダメっ子なんで、
まあそうでここではもう
神
やってまして崇めています、
ね、珍しい場
ね、はい、ありがとうございますね、皆さんの考えもちょこっと見えてきましたけれども、うん、はい、では続いての質問ですが、ゲームデザインで独自に工夫していること、うん、 まあ、これなかなか難しいと思いますね、うんうん、言っても今ボードゲームってもう流行りすぎちゃって、うん、あこのゲーム既視感あるなみたいな、うん、あどこどこのやつと似てるなとかってあるじゃないですか、うん、その中で自身でここ俺のアイデンティティっていうところをどう保ってんのかなっていうのが気になるところなんですけど、じゃあちょっとここは野崎にさんどうですか、
ね、なんですかね、自分の中の美学みたいなのはトライアングルがめっちゃ詰めました。
例えば
もうそもそも、分かりやすいゲームを作ろうと思って始めたんですよ。
確かに分かりやすい、う
ん、だから、まあ、カードゲームなんですけどカード構成を説明したくないから、うん、最も簡単なカード構成みたいなところから考えたりとか、
ほうほうほう、
いちいちこれが何枚入っててこれが何枚入っててみたいなのを言いたくないから、うん、こういう構成にしてでこの中でできるゲームでみたいな、であとは旗から見せて面白いと見えた方がいいから、まあ、場に並んでた方がいいよな、うんうん、でこのカード構成で場に並んでる方が良くて、でさらに、まあ、カード構成が1が1枚から10が10枚までピラミッド型の構成になってるから、まあ、旗から見て良くてピラミッド型の構成だから場もピラミッド型になってたらいいだろう、だからもうピラミッド型にしよう、
あら面白いですね、
入れてって、うんうん、入れてってでもそれで遊んでも別に面白くならないじゃないですか、
まあ、まあそれだけだとね、そ
うだけだと面白くないから、うん、そこの全部押さえた上であとはそのプレイヤーから直接見えないところだけぐちゅぐちゅぐちゅっていじってこう表面上全部満たしつつ面白くするみたいなのを後付けで面白さを作るみたいなのに挑戦したのがトライアングル。
ああでもなんか新鮮ですよねそれ
で、その作り方したことがなかったから、うん、そう僕の中で実験で、でまあそれなりに結構いい落としどころに入ったかなと思ってて、
いやいいと思います、
結構自分の中では満足度が高い、う
ん、で結構テストプレイしてる時にいろんな人の意見聞いて、
もうそう
ゴリゴリ変えてたんじゃないですか。
ゴリゴリ結構変えましたね。
あれもその自身のその、まあ、テーマというかそういった、まあ、ゲームに対するプライドみたいなところは崩さずに
崩さず、そう
吸収
して、そのそう、まあ、もみさんに途中でテストプレイしてもらった時あったんですけど、まあ、あの時、まあ、例えばそのテーブルに置いてある三角って1個だったんですけど、それは単純にトライアングルだからって三角してたんだけど、でもそれだけだと、はい、そのゲームの盛り上がりの問題でちょっとまだ微妙みたいなところが残ってて、じゃあそれをトライアングルって言ったままそれを直すにはどうしたらいいかみたいなのでいろいろもじゃもじゃ、
でもそうやって今ね言うには簡単ですけど、これ真似できるかっつったらできないですよ。
まあ結構頑張りました。
じゃあちょっと三条馬さんどうですか。
はい、あ僕のこだわりというか、はい、あボードゲームの魅力って何ですか。って言われた時によく耳にするのがその初対面の人とでもなんか仲良く遊べるとか、うん、会ったばかりの人とでもすごく楽しくできるっていうのを、まあ、よく聞くんですけど、僕はそれあんまりピンときてなくて、
うんうんうん、
あのボードゲームって仲良くなったからするんじゃないのっていうのがちょっとあるんですよ、
は
あうん、であのもちろんそのボードゲームの中にその初対面の人とあのすごく仲良くなれるとかすぐ楽しいっていう側面があるのはもちろん理解してますし、あのそれがあるからこそ今こうやってブームになって広まってるっていうのはもちろんわかるんですけれども、僕の中ではやっぱりちょっと違うんだ。
へ
ー、僕この感覚の方が近いです。
大門さんは、
はい、
どういう
点で。そうだから元々僕身内でしかゲームしないし、うん、未だにゲームカフェって僕ほとんど行かないんで、うん、
あれ
なんでしょう、その初対面の人とゲームするより知ってる人とやった方が盛り上がりやすい、
うんうんうんうん、いえそんな言ったらダイモンさんのゲームなんかそれこそみんなが注目してうわ何やってんのって声かけやすいゲームじゃないですか。だから知らない人が集まりやすいゲームデザインなのに、
うーん、なんか知ってる人が注目してくれて、結局僕の周りってテレビゲーム好きな人が多いから、うん、どちらかというとテレビゲームボードゲーム面白いよねってこう目が向くっていう意味でああいう設定になってるんで、
なるほど、
知らない人というよりは身内でボードゲームを知らない人っていうようなイメージで作られてるか、
へえ、はい、そうなんですか。三条五郎さん、
そうだからあの初対面の人知らない人とやるよりも断然知ってる人とやる方が面白いデザインにしたいっていうのがあるんですよ。
なるほど、そういうことか、はい、確かに2作目は特にそういうゲームですよね。
そうなんですよ、
うん
でまあ、1作目もバッティングゲームって絶対知ってる人とやった方が面白いと僕は思ってるんですよ、うん、
ほ
ー、結局全然知らない人とやったら考えていく中でどうしてももうどっちでもいいよな運だよなみたいなところって って出てくるんですよ、はいはいはい、行き着くと、うん、でも知ってる人だったら、いやあいつはこういう考えだから絶対ここはこっちだよな、いやでもそこで裏を書くのがあいつだよなみたいな考えが出てくるから、うん、最後まで考えが及ぶというか、うん、だからバッティングゲームって知ってる人とやった方が絶対面白いと思ってて、先ほどあの2作目のやつも、うん、まあ、あのプレイヤーの価値観を予想するっていうので、うん、知ってる人とやった方が絶対面白いって僕は思って作ったんですけど、うん、結構あの評価を聞くと初対面でも仲良くなれるゲームだよねっていうのが出てきて、
いや、うん、正直そう思いましたよ、
うん、で、うん、あの僕の中ではすごい意外で、
でもその箱のロタが見るとね、知ってる人の意外な一面が見れますって書かれてます、
そうそうそう、
よう見てますね、もしかしてファンの方ですか、
いやあのゲーム新書じゃんと思って、僕めっちゃ本好きなんでパッケージがめっちゃ気になったんですごい読んだの覚えてて、
ありがとうございます。結構遊びます、サンジョーバさんのゲーム、
いや実はない、
遊んでないんだ、
そう実は箱だけ見てて、
いやかなりいいです、
それでももう覚えてるんで、
うん、
ありがとうございます、
面白い、
でもバッティングゲームの話はめっちゃわかりますね、あのハゲタカネジキってよく初心者向けって言われてるんですけど、僕あれ初対面に出すの一番怖いゲームです、だって盛り上がることがもう全然わからないんで、例えば知り合い同士だったらこいつ数学好きだから確率で来るよねとか、なんか荒らしてくるよねとかわかるから、知り合い同士だったらあれって盛り上がると思うんですけど、初対面同士のゲームは出せないなっていう思うんですよ、
まあ面白いけど盛り上がるかは微妙ですよね、うん、確かに似てますね、はい、ありがとうございます。ヨネミさんどうですか、
こだわり、
こだわり、まあ自分のゲーム、そうですね、アイデンティティ、
僕今の話とつながるような気もちょっとするんだけど、はい、僕も初めましてじゃない方が面白いとは思うんだけど、
うんうん、
だ作る時に他のゲームをやったことない人にやってほしいと思って、
他のゲームやったことない人、
つまりゲームなんかやったことない、トランプぐらいしかやってないことないんすよ、うん、みたいな人が集まって、なんか本当に友達が集まってる時に、うん、飲み会の時にポンと出せて、うん、いやゲームする会に来たつもりはないんだけどみたいな、でも面白かったみたいなになるといいなとは思って作ってるんで、
確かにな
んか気軽にそのどこでもできるゲーム会じゃないとできないみたいなんじゃなくて、うん、気軽にできるゲームをなるべく僕は作ろうと思ってますね。
正直一番の自信作って何なんですか、いくつか出されてこれ特に取り組んだなみたいな、気合入れたなみたいなってあります？
いやでもコラボトさんに褒めてもらったので、
はい、
はーっていうゲーム
が言わされるのや
自信作になった、逆に
それまで
他者評価によってこう自信元っていう、
じゃああれ別に作った時はそんなになんか実感なかったですか、これはいけるぞみたいな、
いやあるけど、作るとやっぱ自分で作ると面白いもんね、
うん、あそうなん
そこ罠なんですよ、
罠、
うん、なんか自分で作ってしかも自分の好きな仲間とやると盛り上がるじゃん、うん、しかも好きな人はなんかここダメだよってあんまり言ってくるから面白いよなって、
わーさすがっす
で勝手に点が出すとなんかあれみたいな時もあるんで、
はい、
なんかそこはちゃんとこう何あんまり自信持たないようにしようと思って、
まあそこはやっぱリサーチというかね、
知らない人とやっぱちょっと遊んでみて、いろんな話聞かないと、
確かにそうかもしれないですね、でもはっていうゲームに限って言えばあれですからね、もう聞いた瞬間買って、で買ってそれを白坂さんに紹介した瞬間にも白坂さんがこれは出したいって、うん、すごいパンチでしたし、ね、ベストアクトももう非常に面白いゲームとなって、
はいはい、また練りに練ってお題とか増やしてちゃんと、ね、はい、カード化して、あれ本当は使い切りにしたとこがすごい工夫したとこなんですよ、チケットにして使い切ってまたあの次のゲームマーケットに買った人が買ってくれるみたいな想定で、だってゲームって1個買ったら買ってくれないじゃないですか、その人、
はい、ね、
たった2000円とかね、
う
ん、なのに1個しか買ってくんないのみたいな、なのでチケット制にしてチケットちぎったら捨ててもらってまた来年また買おうっていう仕組みにしようと思ってやったんだけど、みんなちぎったの大切に取ってまたそれ使って遊んでるから捨ててちぎったら捨ててそしてまた次のゲームマーケット買って1000円なんだし、
金の匂いしかしない
そこはね、遊びは豊かなもんだから、
ほう
バンバンみんなカードのゲームもちょっと折れたりしたらもう次買って、
ああまあまあそれはね、
なんだろう、いや別に金儲けたいとかじゃないんだけど、
はい、そういうとこ気にしてほしくなかったってことですよね、
うん、今金儲けたいっていう話に聞こえるなって今、
あぜ、うん、あね、ゼガヒでも聞こえてますけど
そうじゃないのよ、
あそうですか、
なんかそのゲームっていうなんかこの環境がもうちょっとその遊び方んじゃ
ない、あまり枠にとらわれずに、
まあ買ってくれなくてもいいんだけど、
はい、
なんかそこをちょっとでも変えたいんですよ、その物を買ってゲーム会で遊ぶっていうのじゃなくて、
うん、
そのゲーム会じゃなくてもまあ飲み会でも遊ぶし、
うん、
気軽にもっとみんな買うし、
うん、
なんならもう、ね、みんな同じ小箱だったら1500円とか2000円になってるけど、小箱でカード23枚だけど、うん、めっちゃおもろいから、うん、5000円っすみたいなのがもうルールの、ね、今値段じゃない感じになってるから、うん、
まあ、確かに
そう、ね、そこだったりとか、まあ、もちろんそれだとなかなか買ってくれなかったら、うん、その後のなんか、ね、サポートがいろいろあるとか、なんかその、うん、なんかもうちょっといろんな遊ばれ方とか遊ぶ長いスパンの文化みたいなのが変わると面白いなと思うし、今、まあ、変わってきてますもんね。ゲームカフェとかはどれこそは、ね、ちょい前まではなかった、
そうですね、
なかった文化、
まあ、米光さんの長い歴史から考えたらもう本当つい最近バーッと増えてきてる、うん、これどう映ってます？
いや面白い、ゲームカフェ万歳
こんだけ言う
て、だってこんなにゲームを遊んでる人が街中にいる社会が来るとは思わない、うん、昔はもう男が集まってなんか地下でうつうつと夜中ね朝までやっちゃったみたいな世界だったわけですよ。 D&D とかやるときはもう また朝までやっちゃったから学校休もうみたいな、でベターって汚い音が、ね、寝てるみたいな、
ね、学生運動の頃の話ですね。
でも今ゲームカフェとか行ったら女の子がいたりするじゃない、うん、
はい、
うん、夢かって思うい
やいや、そんなそれで言ったらハーっていうゲームなんか好きっていうゲーム入ってるスーパースケベじゃないですか。
だからゲーム文化を変えようと思ってやってるだけで、スケベなわけじゃない、
はい、スケベ心はないと、
うん、スケベ心はない。
でも私思ったんですけど、テストプレイ当然したわけですよね、うん、ハーっていうゲームも、うん、ってことは好きっていうゲームも乗車の方とかとやったり
した、やったやった、
はい、
だからそういう講座とかやってるから学生とやって、はい、ちょいパワハラに言って言われる可能性もあるなと。
ちょいじゃないんですけどこんなゲーム考えたからさ、
やってみたいな、
好きって言ってくれよ、
みんなが好きって言わせてパワハラセクハラになり得るので、
そうですね、
危ないなと思ってます。
それはもうやっぱり米光メンバーとしてはそういう考
え本当に世の中分かんないからね、5年後に訴えられてさ、なんか講師から無理やりカードを渡され好きと言わされましたって言わされたらさ、知らない人絶対すごい悪人と思うじゃん。
もう大丈夫ですよ、もうベストアクトがあるから。
そうね、
そう、いっぱい物売れば私だけの責任ではないと言い切れます。
ベストアクト売れてい
や、まあ売れるでしょう、
米光さん。
すいません、何度もこのね、米光さんの後に喋りづらいでしょうけど、塚原さんどうですか？
いやちょっと
でもさっき言った通り、はい、アイデンティティで言えばやっぱ3人戦ってところが大きいと思うんですけど、
そうですね、まあなんていうかこう3人って三国志じゃないんですけど、はい、1人が攻めてる時はもう1人が選択肢があって、
あ、なるほど、
攻めるのか傍観してるのか、うん、逆に攻めてるやつを攻めるのかみたいな、
それ面白いですよね、
うんうん、その3っていう数字が結構自分の中では使い勝手が良くて、うん、なんか気が付いたら3になっちゃってるみたいな。
ああ、で実際にそこの手応えみたいなのはどうなんですか？
うちのゲームってあんまり複雑だったり特殊なルールっていうの盛り込まないんで、
うん、
そこのなんていうんですかね、3人の攻めぎ合いみたいなものを考えていくと、まあ、比較的コンパクトにまとまる傾向があります、
ね、確かにそれは遊んだ時思いましたね。
あ、はい、
うん、自分がやっぱ新鮮だなって思ったのはその3人だからこそのバランス感が、うん、まあ最近であって驚いたのはあの百花審議官、
あ、
百花審議官っていうゲームも3人専用で、うん、まあ、あのエンタクピーさんのところから出てるものなんですけど、はい、それもやっぱ3人だからこそのやっぱり遊び応えみたいなのがあって、
うん、そうですね、うん、自分がその一番初めに出した時にはとにかく珍しいですねってよく言われたんですね、
はい、
でも、うん、なんかここのところ見渡すと3人専用って実は需要があるというか、
うん、あると思いますよ。
作り手も割と多いんじゃないかなっていう気がしてきて、うん、大阪の方でもあの3人専用のゲームが、
あ、マイマイ、
あ、そうです、
あ、3人でしたね、あ、はいはいはいはい、そうですね、
あとはあのおぼろ忍者スター、
はい、長谷川さんの、
はい、う
ん、
なんかも3人専用ですし、
うん、
作り手にこう3人っていうなんかこう意識がどっかにあるんじゃないかなっていう気が個人的にはしてる、
うん、これはね、飽和してるっていうのがやっぱ大きいところかなと思うんですけど、いろんな方が作ってるゲームで被らないようにっていうところのやっぱ、まあ、言ってしまったら消去的な意味でこの3人枠ってところをもうちょっと詰めていきたいっていうゲームデザイナー心はあるとは思いますけどね、はい、うん、でも皆さんも3人ゲームとか考えたりとかってあるんですか？もうやっぱ外すんですか、3人はメインとして据えないみたいなのは。
うーん、
と宮野さんとプレイ人数を増やそうと思うと、うんうん、外れるとかではなくてまず3人のバランス4人のバランスがおそらく違うというところが焦点になってしまうので、
うん、
で多くの場合はプレイ人数が多ければ多いほど対応できる客層が増えるという想定があ
って、まあ、そうですね、
なってくると人数を広く取ろうと思うと3がちょっとおざなりになってしまうっていうのはありますね。3人プレイっていうのはあの言ったらあの2人用のゲームだと相手と自分の戦いですけど、その3人になった瞬間にもうあのマルチっていうあの全く違うジャンルのゲーム化してしまうので、でそうなった時の最小単位としてまあ3人っていうのがあるので、そこを突き詰めていくのはすごくいいものだとは思うんですけど、ただその3人だけのゲームをじゃあ買ってくれる人と3人だけじゃなくても遊べるゲームを買ってくれる人がじゃあどっちが多いねってなった時に、
それは間違いない。それあのイエローさんマリンのカブラギ P さんも言ってましたけど、よくお客さんに言われるのが2人から遊べて8人でも遊べる面白いゲームくださいみたいな。
やめて。
3人と4人ってすごい違いますもんね。
3と4ですね。
3と4がもうめちゃ、もちろん2と3ももちろん違うから、2から4人で遊べるって嘘だよね。
嘘、嘘なの。
僕もトライアングル1から4って書いたんですけど、はい、ちょっと唯一そこが後悔してる、
ね、あのやっぱ3と4ってすごい
違う。むしろ2人用のカップル用のゲームとした
ら、確かに
男の子がその本当にゲームやったことないって女の子を誘いやすいゲームってことで、うん、それで分かりやすくでものものやってたんですよ、
は
い、だからまず2人を
最
重要で作ったんですよ、でそしたらまあ作り方的にちょっとソリティアっぽい中身になったから、
うん、
あこれ1人でできるじゃんってなって、まあ、1人でもできたんですよ、
うん、
で僕もさっきのあの人数多い方がいいよねと思って5人とか6人も含めて、
まあ
ね、試してみて4ぐらいまでだったらまあいけるな一応こうまあ回るなってことで1から4って書いたんですけど、
うん、
やっぱりねそのトライアングルの場合はカード枚数とかも少ないので4人だとちょっと薄まっちゃうんですよ割と。だから出した後で思うところはゲーム会とかで多分ゲーム会とか人多いから、
うん、
多分4人で遊ばれて、
うん、
まあまあまあこんな感じかって思われて終わってる気がすると思って。
いやそりゃそうですよ。
1から2って書いとけばよかったかな。
私はゲームデザイナー側じゃないんで言わせてもらうと、できたら3とか書いてほしいです。もう
推奨
ね。4人も遊べるに、
まあそう、うん、そう、まあ、商売ってことがないですけどゲームマーケットなんで、うん、ですけどやっぱりいろんな人に手を取ってもらいたいって考えると、ね、2から4がまあそうですよね。
だから3人だけに絞るって意外といいかもしれないですね。
3人だと
ね、2人とかね、
ちょっと力強いというか、
うんうん、でそこでソリッドにちゃんと作った方が、
う
ん、
そう
結果いいもん。
じゃあ逆に3じゃなくても15人専用みたいなの
ね。そこにね必然性ね、これ15人以外はできんわ確かにみたいな、ね、
最初15人
14人でも無理だわみたいな。どうやったらできんだから
よくあのディプロマシーとかはそれ、
ああまあそうだね、ああいう交渉が
強くなってくると。ディプロマシーなのと目がしび12はありますね。
そうですよね、う
ん、でもメカニクスへのアプローチの話でもあって、うんうん、そのシステム面ですね、
はい、
あの今さっき野崎さんがそのソリティアできるじゃんって言ってはったのが、実は僕は最近思ってることとしてそうだって、うんうん、ソリティアに近いゲームになればなるほど人数対応しやすいんですよ。
あ
ソリティアを2人でやって3人でやって4人でやって、実は今回ドミニオンってすごくよくできてるところがそこで、うん、あれすごくソリティア感が強いっていうあの感想がよく出るんですけど、ただその代わりに2人でやるのと4人でやるのとでプレイ感は変わるっちゃ変わるんですけど、でもやってること自体が結構ほぼ一緒なので、
うんうん、
プレイ感が変わらずに人数対応ができるようになってるので、うん、あれは結構人数対応の仕方としてちょっとソリティア要素を濃くすると人数対応しやすくなる、
うん、
作り方は最近あるなと思って意識的に作ったりはしてます。だ僕今回ちょっとゲームマーケットで出す9人の探偵9人の容疑者って500円で買える簡単なゲームがあるんですけど、あれもその言われたのがハイパーロボットですねって言われて、9枚の中からカード6枚出して、で誰が一番早く犯人当てるかっていうだけのゲームなんで、それはなんかもう本当にだから1人でやっても別にいいんですよ、なんかっていうのができるから、まあまあそういうソリティア感が強いと。だから最近ソリティア感が強いゲームがちょっと出てきてるのもそういう風に考えてる人がちょっと多くなってきたのかなとは。
あるんですね、そういったなんか道筋というか、ゲームデザインもアプローチも、はい、うん、はい、ありがとうございます。なんかもういろいろ話が展開した結果用意してる質問が全然先に進まないでね、申し訳ないんですけれども、
まあ、強いから、
皆さんが尊敬するデザイナーとかサークルさんって今一度考えてほしいんですけど、意識してるとこってあります？はい、じゃあ塚原さん、どうですか？
これも結構考えたんですけど、
はい、
そうですね、強いて言えば同期というか2016年の秋に同じタイミングで出てきた人で、うん、同じようなゲーム考えた人っていうのは意識して
た。え、誰いました？
あの銀服屋さんの、スノーマンション
とか。そっか、確かに
判定系で同じだったんで、はい、似たとこが多分どっかあるのかなっていう気がしますね。
うん、私はむしろ同期だったら密になんかこうお互いに交流してもらってより高めてもらったら目線が近いっていうのもあるじゃないですか、うん、交流してほしいなって思いますけどね。はい、じゃあ三条馬さんどうですか。
そうですね、あの尊敬するというかその僕の考えを変えてくれたっていう、うん、まあ、ゲームがあの後悔の時代を作られた、だからあの AI ラボユーさんが、まあ、何かっていうとやっぱあの後悔の時代に出会うまで、うん、どうしても同人っていうフィルターをかけて僕見ちゃってた部分があったんですよ。で、まあ、それまで確かに面白いゲームはあの僕もさっきお話しされてた百花審議官とかも大好きで、はい、でもあれはやっぱりちょっとそのドイツゲームとかの流れとは違って、うん、まあ、日本人の作家が作られた日本向けのっていう言い方がいいか、あの正しいかどうか分かんないんですけども、はいはい、やっぱそういうもので、で、まあ、やっぱ同人ゲームだよねっていうフィルターがあったところに、うん、この後悔の時代を遊んで、うん、なんだこれはと、
うん、
めちゃめちゃ面白いプラス、あの僕が今まで遊んできたそのドイツゲームとかの流れというか匂いというかがあって、うん、で独特の遊び感があってこんなのが同人ゲームであるのかっていうところだったんですよね。
わかりますよ、びっくりしましたもんね。
びっくりしました本当に。あれは
まさにこのボードゲームデザインっていうのを強く感じるものですよね。
そうなんですよ。で、あのもう一人あのすごいなと思ってるデザイナーさんというかサークルさんかな、
はい、
まあ、トイドロップのハチさん。
まあ、え、まあ、ちょっと
まああの結構毛色としては後悔の時代と全然違う
意外と来ました、ね、
作品をたくさん作られてるんですけど、はい、やってみると、うん、僕の好みにドンピシャなやつが結構多いんですよ。
そうなんだ。いやいや確かに素晴らしいゲーム多いですけど、多い
ですよ。あのチキンダイスの塔とか、
あ
の
いいゲーム、
ハイテンションリキューとかも大好きですし、
いいですね、
はい、うん、プラス作るスピードが半端ない。
あ
の、
ね、
めちゃめちゃ出してあるじゃないですか、
うん、
あのハチさんが作られたやつじゃないのも、まあ、ありますけど、うん、まあ、それでもハチさんの作品もたくさんあのすごいスピードで出されてますし、うん、今もホームページ見ても制作中のやつが6個ぐらいタイトル上がってて、うん、どんだけ作りはんねんこの人っていう。
もうあの人はねもっとみんなねフィーチャーするべきなんですよ、うんうん、ただねあの人の売る時の態度が悪すぎるだけなんですよ。不愛想すぎて。あれもっと不愛想じゃなかったらもっとみんなバンバン買うくらいいいゲームいっぱい出してる。
めっちゃいいゲーム多い。
でも正直意外でした。
あ、そうですか。
え、だって三条馬さんもそしたらもっといっぱいアイデア出したいってことですか。
いや、だからアイデアをいっぱい出していっぱい形にできてるのがすごいなっていう。
ああ、まあそうですね、うん、はい、じゃあダイモンさんどうですか。
僕ね、あのスルメレイズさんが、
はい、
楽しませ方が分かってるゲームを出してると思うんですよ、
うん、
できるだけインスト短く、
はい、
できるだけ絶妙な抜け感というか、
は
い、そこまでやり込まない絶妙ない
が、ね、そうです ね、
僕あのデザインめっちゃ好きで、
ゆとりあるんですよね。
ゆとりがあるあの感じですよね。で、多分さっき言った身内で盛り上がるゲームを作ってるような気がします。結構その頼めないとか見てもあれ初対面でね怒ってやろうかなってやらないと思うんで、そんなに、まあ、やるとは思うんですけど、
以前にホラボドで聞いてあれでしたけど、あのフェイバリットシングスを作った一番最初のきっかけがお互いに夫婦間で、
はい、
お前の好きなところ言うしりとりしようぜっていうのから始まったんですよ。
ハッピーか、
めちゃくちゃハッピーです。顔が好きとか、なんかそういうこと言ったら、マイフェイバリットシングスになっていたわけですよ。うん、マジかよ、みたいな。ほら、もうすぐたくんから生まれない発想だな。
石殺すよ。あと、最近はあの東京サイドキック。
はいはいはい。
あれ、マジ衝撃でしたね。
そうなんですか。
あんなクソでかい箱に、あんだけ設定とイラスト詰め込んで。
リトルフィーチャーのね。
うん、あれを、やろうと思ったらできるの分かるんですけど、あんなリスク払われへんわっていう。だってあれだけイラストかけてやって箱でかくてこけたらもう死亡で済まないじゃないですか。男気
いやエミさんについてはもう小一時間話したいですけど、彼はね、いろんな意味で空気を読めないんだ。で、それが、すごく、いい具合に動いてるんですよ、うん。で、これだから悪いように今聞こえたかもしれないですけど、なんか普通はそれやらないよね。
うん、
コスト度外視じゃんとか、周りの人にも、その、当然ね、一緒に働いてる人たちとか、いろんな人にも迷惑かかるかもしれないから、そんなコストかけてやるとか、いろいろ考えるのを全部度外視して、いや、思いついたね、形にしたいんですよね、みたいな平気で言うんですよ。
うん、うん。
あ、濃いなって思うんですけど、
めちゃめちゃかっこいい。
そしてついてんなこの人って思うのは、やっぱり他の人がちゃんとバックアップするんですよね。
うん、うん、
あ、それだったらこうやってしましょうよみたいなみんなが意見言って支えられてるんで、エミさんは人徳というか、多分前世がすごくいいことしたんだろうな。
人徳になるんですよ。
あれはほんますごい
すごい。めちゃくちゃ運びがいいから、ね。初めて見た時、なんで誰も止めなかったの？大事じゃん、まずそれ。
説明書の半分以上設定集ですか、ね。
うん、
しなんやろ、あの自分が好きなこと全部ぶち込んで、うん、だいたい削っていくと思うんですけど、でも足しに足しまくったなんか多分ええもん作ることにしか見てない、
うん、見てないですか
ね、
うん、だからもうお店の経営に関しても全てに、
ね、
エミさんは本当にそういうところはすごいなってかっこいいなと思いますけど、
波動を言います
ね。ねえ、いやー、まあ、そんなこんなですけど、じゃあちょっと米光さんの意識する方、
僕今日このポッドキャスター始まって衝撃だったのが、
はい、
知ったかがすごい、すごいと思ってて、
知ったかが
作った人が、あ、作った人がここにいると思って、
今知ったの
知らなかった、あ、いると思って、はい、しかもさらに、さっき下でリキュール、
リキュールだけ
も、はい、もう見て、
はい、
うわ、このデザインでこの枚数あって、これでもやってはないんだけど、はい、もうゲームなくてもいい、これと思って、さっき衝撃を受けて、
はい、
それも作ったの。
そうそう、
なので今始まった時に衝撃を受けてビリビリしてたんですよ。
ビリビリして
た。何もしません。
今彼はムクムクしてると思います
。なのであの尊敬する。
いや、何もしてません。マジか。マジか。先生。すごいなシンデレラボーイは。
何もしてません。
でもあのカードのデザインとあの物量感ってもう、そんだけで
ロンピシャで ね
コレクションしたくなる感みたいなので。
ちなみに知ったかだとどこに感銘を受けたんですか。
知ったかやっぱあのシンプルさと、あとイエス&になってる構造が、やっぱりいいっすよね。なんかゲームってやっぱりなんかね、みんながこう、OKOK ってやってる方が絶対面白いから、それが自然にイエス&しなさいって言わずに、あのルールで勝手にみんながし始めるみたいな、アイデアどんどん付け足していく感じになってるみたいなのが。
ツイートしていい
褒められた
んだ。でも本当にそこすごい重要で、ね、うん、例えば本当物を教えるんでもなんかこう教えるんだともうやりたくないなって、みんながこう教わってる人もみんながこうどんどんどんどんアイデアを乗っけてくるみたいな環境ができれば、うん、教えなくてもどんどんみんな伸びる、うん、でもあれをそのあんなシンプルなルールであれを実現してるのって
ちょ
っ
と目から鱗、天性だと思います
よ。天性
だ
と思います。
イエス&は米光さんずっともう昔から言われてて、僕も米光さんのことすごく好きだって、ずっとその発想力の本とかも読んだりしてるんですけど、もうずっと何年も前の本とかにも書いてあるんですよ、イエス&もすごい大事だ、はい、でそんな中で知ったかの初めての初版のやつのルール見て、うわルールにこんなになんかさりげなく入ってると思って、ね、そうはすごい衝撃受けました。
来てよかったね。
あんまり褒められることない。
さっき殺すぞって言って
た。僕ハっていうゲームはほんまにめっちゃ好き
で。急に。
でもモミさん知ってるよね。モミさん知ってるよね。
それ見つけたようにね。
いや、モミさんにも紹介されて、そのゲーム。もうほんまにすぐに欲しいってなって。
ああ、そうですね。
そうそう。わざわざ送ってもらったんですよ、東京から。
うん、流れ的にそんなに嬉しくない。
厳しい。そこは厳しい
ね。いや、でもほんま、ありがとうござい
ます。いや、だからあれですよ。照れちゃってるんです、今から。
ありがとうございます。
いや、でもよかった。いや、素晴らしい。まあでもこうやってお互いにね、意識し合うって大事だなって思うんですけど、ちょっと関係ない話ではあるんですけど、私がすごく尊敬する方がいらっしゃるんですけど、スクエアエニックスの久保さんって方が言ったのが、私は頑張りますって久保さんに言ったんですよ。仕事頑張りますって、まあ、久保さんの前でいい格好したかったっていうのもあるんですけど、そしたら頑張るなって言ったんですよ、
うん、
じゃあ頑張らない方がいいんですかって言ったら、違う、お前の隣にいるやつを意識しろって言ったんですよ。そいつを超えようと思えば次はそいつがお前を超えようとするから、お互いに高め合って必ず結果いいものが生み出せる。でも頑張ろうっていうのは具現的なものがないから、抽象的なものでしかないから、自分の尺度で測ってしまう。それは良くない。だから人を物差しにして上に の高みに登れよって言ってたんで、めちゃくちゃかっこいいな久保さんって思ったんですけど、やっぱり人を意識するっていうのはすごく大事なんだ。だからさっき塚原さんに言ったように、せっかく同じようなゲームを考える人がいるんだから、その人と密にやり合うことでより高みに登れば、さらにいい素晴らしいゲームができるんじゃないかなって思ってワクワクするんですけどね。はい、ね、みんなが何も言えないコメントをねしました。
最後にかっこいいこと言って、
ね、そうですね、もう最後にせざるを得ない感じの、話をしちゃいましたけれども、というわけで、まあ、だいぶ飛ばしまして、ちょっと今後入ってくる人に言いたいこととか何かあれば正直に話してもらえたら、むしろ入ってくんだよみたいなんでもいいと思いますけど。
ゲームを作る人としてってことですね。
そうですね、ゲームマーケットやっぱね、500サークルとかね、一気に出てくるじゃないですか。
今何サークルある？
今1回のゲームマーケットで何サークルある？
500以上ある。
そうですね、6700ぐらいあります。
6700はもう
ブースのね、ノベン数とかで言
ってないです。やっぱ両日とかだとちょっと
回るから、新作だけでも4500、まあ500までいかないか、400台とかありますけど、厳密にはゲームじゃないやつもありますけどね、
中古とか。
そうですね、もありますけど
ね。野田国さんがなぜ詳しいのかも置いといて、
ファンボーイだ
もん。ファンボーイ
大好きだからさ。
まあそういった人たちに、なんか、まあ、今後入ってくる人にね、なんか言えることってありますかってところで、これはもう挙手制で、はい、お、じゃあ大門さん何かありますか？
あの、製造限界以上にたくさんお金がかかるっていう、
うん、という
と、のチラシとか、掲示物とか、でも掲示物なかったらもう終わりみたいな感じだし、500サークルもあるんで、それ広報すごいお金かかるなって思いました。
かかりますよね、
はい、思ったより。なんか原価6割ぐらいギリギリ、まあなんか頑張っていけるかと思ったら、あと乗っかると100%超えちゃうんで、イベント出展するとで、イベント出展もやっぱりどんどん高くなってると思うんで、会場広くなってれば当たり前なんですけど、
意外とかかる、
ね、そう、意外とかかる。
後から見たら全部売れても赤じゃんみたいなことはありえるから、 そこはちょっと考えないとね。発送費も意外とバカにな
る。意外とね、送ると郵送費めっちゃかかった、ね、
かかった、
かかる。じゃあそこを意識した上でコスト計算しろってことですか？
した方がいいと思います。そう、なんか別に僕赤字でもいいと思ってるんですよ。楽しいイベントで僕は祭りだと思って言ってるんですけど、はい、それが想定を超えた赤になると苦しくなってくると思うんで、楽しく続けるために必要なことだと思うんですけど。
なるほど。はい、じゃあ他は。あ、三条おばさんどうですか？
入ってくる方へというよりかは、入ってきたいと思ってる人に対して、僕思うのは、もうやろう、作ろう、出そう、なんですよ。で、はあはあ、これ二つ理由があって、一つはボードゲーム作るなら多分今って思ってて、これなんでかっていうと、他の創作物、例えば音楽とか小説とかで、もうプロの人もたくさんいるし、作ってる人もたくさんいて、どんだけいいものを作っても、なかなか注目される機会というか、難しいじゃないですか。
そうですね。
ただ、ボードゲームは今すごい広がりがあるけど、まだそこまでじゃない。と僕は思ってるんですよ、だから今ゲームマーケットに今度出しますって言ったら、僕もやっぱカタログ全部見ますし、もみさんも見るじゃないですか。
見ますね。
そういう人たくさんいると思うんですけど、でも例えば音楽とか小説とかで今度あそこの大賞に応募した作品全部読もうとか絶対ないじゃないですか。
あー、確かに。
みんなじゃないですけど、やっぱ全部の情報を追いかけてる人って一定数まだいるはずなんですよ、だから注目されやすい環境に今ある、でさらに伸びしろがあって、伸びつつある業界だから、出すなら今って思ってるんですよ。
じゃあちょっと思いついたしやってみようかなって思ったら、もうやれよって、
やれよ
って
思う
ん
です。でもう一つが、先ほどあの米光さんがおっしゃられてたのとちょっとかかってくるんですけど、ゲーム作ってたら周りからなんだあいつはみたいな目がまだやっぱりあると、でこれ世間一般の認知度が足りないっていうのは、ゲームを遊ぶことじゃなくて作ることへの認知度が足りないと思うんですよ、でこれを解消するにはどうするかっていうと、やっぱり分かりやすい成功者が出ることだと僕思うんですよね。だから具体的なところで言えば、もうドイツの年間ゲーム大賞を取る、作者が出てくるとか、もう本当に、まあ、もう海外で、ね、売れて成功されてる方もいらっしゃいますけど、もうもっと っと売れてこのデザイナーがすごいみたいな特集を日本でバンバン組まれるような人が出てくれば世間の目も変わると、うん、で作ることに対して周りがその白い目じゃないですけどいぶかしむような感覚がなくなれば例えば音楽大学で作ってますって言っても誰も何も言わないじゃないですか、はい、で小説家目指して書いてますって言っても、まあ、年齢にもよりますけど誰も何も言わないじゃないですか。
そうですね、う
ん、それはその先の成功の可能性が見えてるからだと思うんですよね。だから日本もそういう成功の可能性が見える社会というかみんなあそうだね目指して頑張ったらああいうところまで行ける可能性があるもんねっていうのが出てきた方がいいんじゃないかなと。だからいっぱいその作る人の分母が増えないと、うん、そういう人が出てくる可能性が低くなってくるわけですから、うん、だからたくさんみんな作ろう、はい、もしかしたらそのうちの一人になれるかもよ。
これ大変ですよ。これ
いい話
ね。いやいい話ですけどね、うん、最終的にね、
まあ、とはいえ増えて
きた、ね、運営側は死にますけどね
どんどんねゲームマーケットも大きくなって増えてきてるからやっぱりやる人は無茶してほしい。普通のというか、うん、無茶なの出してほしい、うん、今もう普通の出てもやっぱ埋もれてなんかね、うんうんうん、どうあれのあれ
ゲームパクられたらまんま同じようなゲーム出されたら
そう、そこもいろんな問題あるけど、うん、どうなどこからどこまでがパクリかとかいろんな難しい問題あるよね。特にアナログゲームは、
う
ん
う
ん
ね、ありますね。
でも取り手の系列みたいになると、うん、それはでもほぼルール一緒だけどでも全然違う遊び心地みたいなのがいっぱいあるから、ちょっとルール違うんだけどだいぶ違うしモチーフ変えるとね、うん、違うからそこはいいんじゃないみたいな、そこはなんか怒って炎上とか起こった方が
やってみていくしかないですよね。
そう、まあ、正直ね、
うん、その先に何が起きるかは分かんないところも、
ね、でもゲームマーケットあんなに大きくなってもなんか変なことあんまり起こってない感が、
ね、う
ん、なんか変な炎上とかすごいひどい作品とかあんまり出てないから、うん、そろそろ出て問題に起こって、
まあ、にはおかしい
ね、まあ、
で, でもそれぐらいのなんか無茶する人出た方が面白いかもみたいな、あのもちろん悪い方で無茶なくていい方の無茶の方がいいんだけど、はいはいはい、さっき言ったそのすごいでっかいパッケージで作るぜみたいな人とかなんか変なことをやる人がそれゲームなのみたいなのとか出てももうちょっと出てくるといいタイミングかもなと思う。
うわーこれも米光さん責任取ってくださいね。
いや
俺は責任取らない
取らない
いや俺もでも無茶するから、無茶比べ
そうですよ、クリエイトってそういうことですからね。
でも無茶できやすいもんね、アナログゲームって。
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、コンピューターゲームだとね
やっぱり閉じちゃいますから、
閉じちゃうけど、うん、アナログゲームやっぱ変なものが、
そうですね、
可能性は無限ですから、
うん、無茶のままもうすぐ出しちゃってもいいと思ってるんですよ僕は結構。
あら、いびつなもの、
ね、そのやっぱその生み出すのと整えるのってちょっと違うんですよ、
うん、
そのスキルとかノウハウとかも、はい、やっぱ整えるのって生み出すよりもできる人が多いっていうか、まああと会社とかも結構そういうの増えてきてるんで今、うん、ボードゲーム界隈とかで、うん、だからやっぱいびつでもとりあえず出すと良ければ会社だったりもうちょっと大きい団体とかがパワーアップ版、
うん、デベロップしてくれる
みたいな流れもできつつあるから、
確かにね、
あんまり一人でいきなり最初に出すときに頑張って印刷所とかすごいいろいろ使ってイラストとか集めてなんか整えたものを出すのもまあそれはそれでいいんですけど、そこまで頑張らなくても武骨でもいいからとりあえず出してみるっていうのは結構ありかもとは思うんですよね。
チャック袋コーナー作って
よ。そうそうそう、いやまさに新型映画研究家とかはそんな感じじゃないですか。いきなり頑張らなくてもまずチャック袋とかで出して でそこから少しずつ波が大きくなってって商業に回っていったとかあるわけだから、
うん、明確にその500円コーナーって仕切られてたら出しやすくなりますよね。
そうそうそう、
そういうのも
ね、しっかりしなきゃってなっ
ちゃう。そもそもそれ好きじゃない人はそこに行かなければいいになるんで、その明確に差別化できると思うんですよ。僕のサーブル多分今から500円ゲーム出したら多分偉いことになると思うんですけど、僕は500円でも出したいアイデアだけのものはいっぱいあったりするんで、でそれをまあその企業の人がそこにアイデアだけ拾いに来る
のがいいと思う。すげえいい意味だと思う。
どちらかというとそのユーザーのためっていうより、もともと僕ビッグサイトのゲームマーケットですごい特殊だと思ってて、そのユーザー対ユーザーになってると思うんですけど、そのうち多分展示会っていう名目になると思うんですよ、うん、東京ゲームショーみたいな感じになった時はその500円ブースの方が価値出ると、価値出るって言い方あれですけど、整えるのはまあ会社でねイラストレーター用意して、で部数吸ったら原価下がるんで安く作れるわけじゃないですか。だからアイデア集場って言ったら言い方悪いです
けど、アイデア市場みたいなところね、
っていうのはあってもいいかなと思います。
やってやってそれ、
うん、そういうのありあり
やろう。じゃゲームマーケット以外のなんかそういうの欲しいよね。まあ今何個かあるけど、いやもっとたくさんコラボドマーケットみたいな
叩かれる。
いやでもそこはセレクト、誰がセレクトしてるとか、
なんなんじゃ交流会だけで十分。
でもどうしてもゲームマーケットが明らか一極集中に大きいイベントだから、地方のイベントのボードゲーム系のイベントってどうしても1000人行くか行かないか。ゲームマーケット10倍20倍大きい。
でも確かに展示会路線は面白いかもしれない。他のところコンパクトなゲームマーケットみたいなのあっても展示会はないですからね。
ゲームマーケットはもう総合的なお祭りになっていくっていうふうにもう打ち出してるんで、いろんな人がいろんな目的で来るやつをもう全て吸収するでかい祭りになろうとしてるんですよ。だから展示会として展示するっていう人もいれば、その展示を見たい人もいるし、そのなんか小粒なやつを出す人もいて、それを目当てな人もいるしみたいな、いろんな、だから国に来るだけじゃなくても
う
ただ遊びに来る人だな
ってい う、
オンリーやればいいんだっていう、3人ゲームオンリーとか
コーナーとしてあってもいいよね。
オンリーもいいし、そう、なんかもういろいろあられることをやりたいっていう感じがあるんで、
みたいなノリなのかな。
なんでその遊んだり作ったり見たり体験したり全てを吸収する、
いいんじゃないですか。
500円コーナーももしかしたらあるかもしれないですからね。
ちゃんとまとめて置いといてくれたら、ゲームマーケットのどっかで、
ああゲームマーケットで、いやいやゲームマーケットでやろうとするといろんな人の意見で叩かれちゃうんですよ。そういうのどうこう思うああ思うんで、でももうそういう展示会だって言ってしまえば、ね、みんな非常にやりやすい、
う
ん、
そうですね、
ですよね。
あのボツゲームマーケット
やな、ボツゲームマーケット
あれボツ買い持ってきた。
ああいい
な、あの亡柄をそれ言ったデザイナーで
こう、あ確かにねとか言った
ら、向かってる人がいたらその場でマッチングしてもいいです
よ。あそれやるんだ、それおもろいわ。
はい、という感じで、ね、話盛り上がっちゃいましたが、もう時間だ。すいません、ここまでいろいろと、しかも皆さんの今後の展望なんかもね聞こうと思ってましたが諦めたぜ。
展望がない。
展望がない。はい、じゃあ今回もね、出ていただいた方々いらっしゃいますが、今後ともゲームデザインするのを、やむことなく頑張っていただけたらなと思いますので、
頑張るぞ、
頑張るぞ、明日から僕。はい、というわけで最後のいつものは言って終わりますが、知ってますよね、ミスさん、
コラボと、
あ、出た。ありがとうございます、いつものね、コロナ禍で。はい、ではせーの、
チャオ。